教会のミッションステートメントが羊飼いで採択されました。私たちの使命はイエス・キリストの宣教命令を神の栄光のために聖霊の力により満たすことである、そういったものです。でその後にマタイの28章の18節から20節のお言葉が続きます。でミッションステートメントというのは会社ですとか団体ですとかが自分たちは何のために存在するのかという理念を表すために作るものですね。ですからそこにはあまり具体的な方策というものは織り込まれてはいません。具体的な方策、これを織り込んだものをビジョンステートメントと言います。でビジョンステートメントはだいたいそうですね、3年から5年ぐらいの中長期にわたってその団体が取り組む、またその会社の事業ですとかそういうことが示されるんです。ミッションステートメントができました、終わりじゃなくて、実はミッションステートメントの上にビジョンステートメントを作らなかったら、ミッションステートメントは理念だけですから飾り物で終わってしまいます。これからみんなでビジョンステートメントを作っていくわけですけれど、教会の場合は他の企業団体と違いまして、そのビジョンは神様からいただくわけですね。ですからしっかりと聖書を学ぶ、また祈りのうちに神様の御心を探り求めていく、そういうことがなければならないと思います。キリストの宣教命令、でこれを満たすため、まず私たちは福音を伝えるということがどういうことなのか、それを聖書に基づいてきちんと理解しておきたいと、そう思うのです。今朝の聖書の箇所はイエス様が公に福音を述べ伝えられ始めた、その時のことが書かれていましたね。でここでイエス様は福音宣教とはこういうものだということを語っていらっしゃいます。それはどういうことでしょうか。それを学びまして、私たちの福音宣教について考えてみたいと思うのです。イエス様は18節から19節で、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためにとおっしゃいました。福音宣教とは、囚われ人に赦免を与える、盲人の目を開く、虐げられている人々を自由にすることなんだとイエス様はおっしゃったのです。順に学んでみたいのですが、第一に囚われ人に赦免を、これは罪の許しについて語っています。人生で失敗のない人は誰一人いないでしょう。誰もが過去にあんなことをしなければよかった、あるいはあの時にこのことをしておけばよかった、そういう後悔を持っています。で人生を長く生きれば生きるほどそれが増えていくんですね。また自分自身の内面を見ますときに、自分の中に汚れた思い、愛のない冷たい心があるということにも気づきます。三浦綾子さんの小説氷点、これは人の心の奥深いところにある罪をテーマにしたものです。三浦さんは小説の主人公陽子にこう言わせています。現実に私は人を殺したことはありません。しかし法に触れる罪こそ犯しませんでしたが、考えていますと父が殺人を犯したということは私にもその可能性があることなのでした。自分さえ正しければ、私はたとえ貧しかろうと、人に悪口は言われようと、意地悪くいじめられようと、胸を張って生きていける強い人間でした。そんなことで損なわれることのない人間でした。なぜならそれは自分の外のことですから。 けれども今陽子は思います。一途に精いっぱい生きてきた陽子の心にも氷点があったのだということを。私の心は凍えてしまいました。陽子の氷点はお前は罪人の子だというところにあったのです。この罪ある自分であるという事実を耐えて生きていくときにこそ本当の生き方がわかるのだという気もします。私は今までこんなに人に許してほしいと思ったことはありませんでした。お父様に、お母様に、世界のすべての人々に、私の血の中を流れる罪をはっきりと許すと言ってくれる権威あるものが欲しいのです。私にはお前の罪を許すという権威が必要なのです。これは陽子が自殺を図りますが、その時に書き残した遺言の言葉ですね。これは小説の主人公の言葉です。でも私たち一人一人の実際の心の叫びでもあると思います。罪の許し、それは誰もが心の奥底で求めているものです。福音を伝える、それはイエス・キリストのあの十字架による罪の許しを人々に告げ知らせる、それを証しするということなんです。復活されたイエス様は弟子たちに、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べられる、そうおっしゃいました。福音が伝えられるんですが、福音とは罪の許しが伝えられることだとおっしゃったんです。罪の許し、それは福音の中心です。その時の弟子たちは十字架にかかられたイエス様を見捨てた人たち、イエス様の復活をすぐには信じなかった人たちです。イエス様が弟子たちの中で第一人者として任命されたペテロでさえ、イエス様を三度も知らない、そう否定しています。けれども弟子たちは自分たちの罪深さを知って、真実に悔い改め、イエス様からの許しを体験しました。だからこそ罪の許しの大切さを知り、それを述べ伝えることができたんです。ペテロはペンテコステの日に、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと人々に説教しています。罪の許し、それは罪を悔い改め許しを受けた人たちだけができるものです。キリストは罪の許しの福音を、罪の許しを知っている者たちに委ねてくださっています。このようにして他のどこにもない尊い福音が、人たちの時代から21世紀の今日に至るまで世界中に伝えられています。救われる人々が日々増え続けています。救われた人々の群れである教会が広がり続けています。それは完全な人たちによってなされたのではない、むしろ不完全な自分の罪を知る者、罪許された者たちによって教会が形作られてきているのです。第二に、盲人の目の開かれることとイエス様はおっしゃいました。これは人々が神の真理に導かれることを意味しています。多くの人は唯一の誠の神がいらっしゃるということを知りません。しかし福音が語られますときに、神様が私を作ってくださった、私を作ってくださったその神様がご自分の御子イエス・キリストを身代わりにしてまでも私を愛してくださった、このことがわかるようになるんです。そしてそこからこの世界を、自分の人生を新しい観点で見ることができるようになります。まさに目が開かれる体験、それをするんですね。聖書には目が開かれる体験をした人数多くあります。でもその代表的なのは使徒パウロだろうと思います。 パウロは元の名をサウロと言いました。キリストを信じて使徒とされるまでは教会を迫害するものでした。サウロは熱心なユダヤ教徒であり、クリスチャンがイエス様を神の子として崇め礼拝するのをもう許しておくことができない。そこでユダヤだけではありません。今ニュースで話題になっていますね、シリアのダマスカス、あそこまで迫害の手を伸ばそうとしたのです。ところがサウロはそのダマスカスで主イエス様に出会います。突然天からの光がサウロを照らし、サウロは目が見えなくなってしまう。サウロが目の見えないままダマスカスにとどまっていますと、そのダマスカスの教会の指導者アナニアがサウロのところに使わされます。アナニアがサウロのために祈りますと、サウロの目から鱗のようなものが落ちた、目が見えるようになったと使徒の9章18節に書いてあります。日本のことわざに目から鱗っていうのがありますね。これは実は使徒9章18節から出た言葉なんです。初めて知った人は今日が目から鱗ですね。でその時にサウロは、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。そういうキリストからの使命を受けるのです。目が開かれ暗闇から光に導かれたサウロが、今度は他の人の目が開かれるために、他の人が暗闇から光に導かれるために福音を伝える、その使命をいただき、その使命に彼は生き始めたのです。私たちも身を開かれたものです。主イエス様を知りました。ですからこの喜びを他の人に伝えないではおれないのです。第三に、イエス様は虐げられている人を自由にするとおっしゃいました。でこれは罪とその結果に縛られている人を解放し自由にするということを意味しています。人は罪を犯すことも正しく生きることも選ぶことができますね。私たちは自由にそれを選ぶんです。そしてその自由を使って正しいことを選ぶか罪を選ぶかするのです。自分の自由意志を使って、まあ言うならば罪を犯すんですが、ところが罪を犯した後は決して自由ではないのです。罪の結果に縛られてしまうんです。何をしても自由と言います。そこまでは自由でしょう。した結果は自分が刈り取らなければいけない、引き受けなければならない。自由ではないのです、罪を犯したら。例えば交通違反をしたらチケットを切られます。罰金を払います。トラフィックスクールにも行かなければならないかもしれません。誰かを傷つけば賠償を命じられます。あるいはジェールに入らなければいけないかもしれない。そうした法律上の犯罪でなくても、私たちは何らかの罪を神様の前に犯しています。そしてその結果に束縛されているのです。アルコール、ドラッグなどはその通りですよね。それに縛られてしまう。でもそれいう目に見えるものだけでなく、心の中に隠されているようなもの、例えば怒り、妬み、優越感、劣等感、不平不満、そうしたものにも私たちは縛られてしまいます。イエス様は、罪を行っている者は皆罪の奴隷です、そう言われた通りです。人が罪の結果から逃れられないということは、誰もが死ぬというこの事実によって明らかです。聖書は、罪から来る報酬は死ですと言っています。すべての人は罪を犯している。だから、罪の結果である死を報いとして受ける。 私たちが死を恐れるのは自分が罪を犯している、やがて神の裁きを受ける、それを聖書をご存じでない方々もおぼろげながらに感じているからなんです。聖書が死というときには三種類の死が意味されています。第一には霊的な死ですね。第二は肉体の死。そして第三が永遠の死です。霊的な死というのは神様に対して無感覚になり、神様に応答できない、まあ神様に対して死んだような状態になっているということです。死んだ人に呼びかけても答えはありません。同じように神様がこの聖書のお言葉を通して私たちの魂に語りかけてくださっているのに、それを聞くことができない、それに応答することができない、そんな状態が霊的な死です。肉体の死は地上の人生が終わることでですね。人はそれまでに人生で築き上げてきた一切のものを置いて世を去らなければなりません。財産も学問も人間関係も地位も名誉も全てです。人は裸で生まれ裸で死んでいきます。一人で生まれ一人で死んでいきます。救い主を持たないで死を迎える、これほど孤独で恐ろしいことはありません。永遠の死は死後の裁きによって神から引き離されるということを指しています。すべての人はどんなにしてもこの死から逃れることはできません。けれどもこの三つの死、三種類の死から解放してくださるお方がいる。それがイエス・キリストです。話が少し変わりますが、アウシュビッツ収容所で囚人となっていた10名が餓死刑に処せられることになったとき、その中の一人のポーランド人軍曹が、私には妻も子もいると泣き叫び出しました。それを聞いたマキシミアのコルベ神父は、私が彼の身代わりになります、私はカトリック司祭で妻も子もいませんから、そう申し出て、その軍曹の身代わりに餓死刑にあって亡くなられた、殉教された。コルベ神父と9人の囚人が地下牢の餓死室に押し込められます。普通餓死刑に処せられますと、受刑者たちは飢えと渇きによりまして錯乱状態に陥ってもうわめき散らすそうですね。ところがその部屋からはコルベ神父の導きによって祈りと賛美が絶え間なく聞こえてきた。あのむごたらしい餓死室はさながら聖堂、礼拝堂のようだったと、そこの看守が証言を残しています。アウシュビッツではコルベ神父のように誰かの身代わりになることが許されたかもしれません。けれども神の審判においては罪ある人間は、たとえその人がどんなに清い立派な人であったとしても他の人の身代わりになることはできないのです。けれどもただ一人罪のないお方、イエス・キリストは全人類のために身代わりになることができました。イエス・キリストの十字架の死はあなたのため、また私のための身代わりの死でした。聖書は人は罪という牢獄に閉じ込められていると教えています。その牢獄の扉を開ける鍵、それが私たちに罪の許しをもたらすイエス・キリストの十字架なのです。福音宣教とはこの神の子イエス・キリストの身代わりの死のゆえに私たちが死の牢獄から解放された、それを告げ知らせることなのです。私は子供の頃母親を亡くしました。義理の兄も亡くしました。自分も重い病気にかかりました。ですからとても死ぬのが怖かった。高い熱をなして寝ていなければならない、そんな時がもう 2,3 日も、そうですね、高校生になってからも続きましたね。 死んだらどうなるんだろう、そう考えてとても不安でした。そんな時に聖書を読み、イエス・キリストが私の罪のために十字架で死んでくださった、いやそれだけでない、死人の中から復活して私に永遠の命を与えてくださるんだ、そのことを知って信じた時、私は死の恐怖から本当に解放されました。永遠の死、それは取り去られました。霊的な死は永遠の命に取って変わりました。肉体の死、これからやがて経験するでしょうが、イエス様と共にあるなら、それも天への入り口としてイエス様と共に通過することができるでしょう。ヘブル2章の14、15節に、これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたとあります。これはイエス様の十字架の救いのことを語っています。まさに私はこの御言葉の通り、死の恐怖につながれて奴隷となっていたところ、そこから解放されました。今朝の箇所でイエス様は聖書を朗読してから、今日聖書の御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと宣言されましたね。それはイエス様こそ人々に罪の許しを与えるお方、人々の心の目を開くお方、罪とその結果から人々を解放するお方、私たちを本当の意味で自由にしてくださるお方だからです。このイエス様を信じる者はその罪が許されます。目が開かれ真理に導かれます。罪と死から解放されます。罪を許された幸い、真理に導かれた喜び、解放と自由、その感謝を体験するんです。主イエス様が語られた聖書の御言葉、これは今も伝道がなされるところで、人々が悔い改めてイエス様を信じるところで成就しています。実現しています。誰かがイエス・キリストを信じて救われるとき、主イエス様は、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました、そう語ってくださるのです。福音を伝えるためにはもちろん知識も訓練も必要です。でもその人に罪の許しの喜び、真理への愛、解放の感動というものがなかったら、本当には福音は伝わらないでしょうね。体験は体験によってしか伝わりません。感動は感動によってしか伝わりません。どう伝えるか、それは大事なことですが、神様がその時々に知恵を与えてくださるでしょう。それとともに、あるいはそれよりももっと大切なのは、救われた私たちが常に福音に聞いていること、それを体験していること、それに感動していることだと思います。許された感謝、神様を知る恵み、解放の喜び、これを今日も心にしっかりと止めてまいりましょう。そしてまだ救われていない家族のために、友人のために祈っていきましょう。この福音を伝えることができますように、熱心に神様に願い求めていこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。恵み深い神様、主イエス様が私たちのために勝ち取ってくださった罪の許し、真理の知識、解放と自由を心から感謝します。この救いの体験、喜び、感動を他の人と分かち合うことができますよう、私たちを励ましてください。臆病な心を取り除き、怠惰な思いから解放し、大胆に、忠実に、あなたの福音を明かしさせてください。そして 祈ってきた人たちが救われ、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたという主イエス様の宣言を聞くことができますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。